ペリカードのポジティブシンキングでいきましょい。2010年明けましておめでとうございます。いやー、2010年明けましたよ。ポジティブシンキングでいきましょうがスタートして初めて迎える年越しです。2009年、番組の中で良いお年をお過ごしくださいと言えなかったことが唯一心残りなんですが、さあ、この番組を聞いてくださっている方がいる、メッセージを送ってくださっている方がいるからこそ続けてこられている番組だと思います。2010年も頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。それでは2010年明けて第1回目のポジティブシンキングでいきましょう、スタートです。それではまずこのコーナーからいきましょう。トレンドズームアップ。さあ、今日のトレンドズームアップは、この寒い冬におすすめなミズノの吸湿発熱素材ブレスサーモをご紹介したいと思います。このブレスサーモは人体から発生する水分を吸収して発熱効果をもたらす新しいメカニズムなんです。しっかり発熱をして保温力で熱が逃げにくい、さらに衣服内の蒸れや冷えを最大限に抑えていつも快適に過ごせるというわけですね。他にも抗菌防臭消臭機能などを備えています。寒がりな方にね、ぴったりな製品です。このブレスサーモを採用した製品はいくつかあるんですが、ウィンドブレーカーやジャケット、コート、それからゴルフウェアなんかも揃っているみたいです。さあ、恒例のアマゾンでミズノブレスサーモと入力して検索してみました。いろいろ出てきました。で、その中からですね、ミズノブレスサーモメンズ長袖 V ネックアンダーウェア、こちら1980円で購入することができます。カスタマーレビュー見てみますと、世の中にアンダーウェアまたはインナーウェアは数あれど、これほど暖かい下着はないと思う。それから他の製品と比べると確かな違いがわかるということで、評価もいいみたいです。実はこの発熱を実際に体感してきました。佐賀市内なんですけどもね、イオンショッピングタウン佐賀大和店の2階にある下着売り場で、特殊な繊維を手に取って、それに水をこうシュッシュッと吹きかけると、驚くことに、どんどんどんどん暖かくなる。少しね、暑いって感じるぐらいでした。またね、ただ金額が少し高めで買えませんでしたが。さあ、今日のトレンドズームアップは、いつもホットに心地よく発熱するから暖かい、ミズノブレスサーモをご紹介しました。昨年12月30日から31日にかけて1泊2日の長崎雲仙の旅に出かけてきました。毎年恒例なんですがね、冬のボーナスが出れば友人と2人で1年の最後の締めくくりに雲仙に行くというのが楽しみの一つとなっているんですが、ただ昨年はボーナスが出なかったのに行ってきました。というよりね、行かざるを得なかったんですけどね、ボーナスが出ると確信してホテルを予約していたんですが、なんと仕事納めの29日に従業員が全部集まってね、社長がくだらないことを言うんですが、その冒頭でボーナスは出しませんでしたっていう言葉があったんですよ。アホかと。まあ、ボーナスを出しませんということに対してもイライラするのに、それに上乗せするようにボーナスは出しませんでしたっていう、このでしたが気に食わないんですよね。まあ、そんなことはどうでもいいや、腹が立ちますからね。今回の宿泊はホテル東洋館になりました。もうね、腹が立つ。料理が美味しいのなんのって、長崎和牛のすき焼き鍋だったんですが、アワビのグラタンや地元の郷土料理六兵衛など10品がずらーりと並んで、もうこの長崎和牛がもう言葉も出ないぐらい 美味でございますって。本当に美味しかった。で、さらにここはお風呂もすごいんですよ。地下1階の有田焼陶芸大浴場と屋上展望露天風呂、この2つあるんですが、雲仙の四季を有田焼の陶芸板で壁一面に描いているというこの地下1階の有田焼陶芸大浴場、浴場の広さはなんと80平方メートル、あまりの広さにね、泳ぎ放題です。それからどこかね、こう王朝気分になったような感じになる屋上展望露天風呂なんですが、ライオンの口からお湯が出てましたよ。なんかお金持ちになった気分になりました。で、お風呂は食事の前と翌朝も入ってきたんですが、翌朝ね、気温はマイナス4度。しかも雪が降ってて、さらに風が強い。もう露天風呂に入ってると、体は暖かいんですが、頭だけ寒くてね、寒いというよりも痛いんですよね。まあでも本当に、気持ちよかったです。まあ、それから30日地獄巡りもしてきたんですけどね、寒い上に風も強くても地獄巡りどころではないという感じでした。まあ、そんな感じでもうあっという間の1泊2日、楽しい時間はなんであんなにね過ぎていくのが早いんでしょうね。まあ、帰りたくないなという気持ちを抑えながら長崎を後にしました。またね、今年の12月に雲仙に行けるように頑張っていきたいと思います。皆さんも日頃の疲れを癒しに雲仙の旅はいかがでしょうか。
肉体疲労時の栄養補給に
ラジオの部品、
気まずい夫婦の倦怠感に
ラジオの部品、
反抗的なお子様の上層教育に
ラジオの部品、
猫まっしぐら
ラジオの部品。
ラジオの部品は使用上の注意をよく考えた後 iTunes ストアで登録してお楽しみください。
ピンポーン。
ペリカーノのポジティブシンキングでいきましょう。
さて、キャッチフレーズという言葉がありますが、言い換えれば歌い文句。その特徴を表現した短い言葉でね、商品の宣伝なんかに用いることが多いですよね。ちなみにペリカーノにはイケメンボイス、癒し系というキャッチフレーズがついているようです。ラジオの部品のアムカツさんがつけてくれたキャッチフレーズなんですが、このことをね、知人に話をするとスルーされますからね。イケメンボイス、癒し系のペリカーノです。こんにちは。さて、全国都道府県それぞれにね、キャッチフレーズがついてあるようです。そこでポジティブシンキングでいきましょいでは、この都道府県のキャッチフレーズをご紹介していこうと思います。題して、キャッチフレーズを追いかけろ。さあ、2010年は虎年ということで、と虎に関係する県のキャッチフレーズを調べてみました。まずは栃木県からです。栃木県のキャッチフレーズは、いい人いいこと次々栃木。これは平成17年に504作品の中から厳正な審査の結果決定したキャッチフレーズです。いい人というのは、誠実勤勉で人柄が良く、人情味のある県民性や未来に向かって栃木作りに挑戦していく人。そしていいこと、住む人にとっても訪れる人にとっても嬉しくなることや楽しくなること、そして感動すること。次々、これはいつも何かに挑戦し続ける前向きな姿勢や躍動感。次から次へと新しいものを生み出す創造力や栃木の魅力を県内外に発信していく情報発信力、そして未来に対する期待感。ねえ、いい人いいこと次々栃木、語呂合わせがいいですね。じゃあ次はですね、そうですね、奈良県のキャッチフレーズ2つあります。最優秀賞として、奈良はあなたを笑顔にします。 奈良に住む人、訪れる人が自然に笑顔になるようにという思いが込められているそうです。それから審査員特別賞、声一つ、笑顔一つもおもてなし。一人一人が何を行えばよいのかの具体的提案で、もてなしの基本を表現しているそうです。この番組で都道府県、さらにね、市区町村、言うかこれ、言ったら大変になりますよね。さらに、市区町村まで制覇していきたいと思います。言っちゃった。大変だぞ、これは。さあ、皆さんの住む街のキャッチフレーズがあったら、ぜひぜひ番組までお便りください。お待ちしています。以上、都道府県キャッチフレーズを追いかけろでした。
ということで始まりました、それいけ宇宙制服ラジオの CM でございます。当ラジオは僕ことバイキンちゃんが戦闘力を高めつつ宇宙制服を虎視眈々とを狙っていく悪役の悪役による悪役のための悪役ラジオです。詳しくは Google からそれいけ宇宙制服ラジオもしくはバイキンちゃんで検索。それでは引き続きポジティブシンキングできましょうよ、お楽しみください。それでは皆様バイバイキン。
さあ、今年からコーナーを一つ追加しました。題して、アンテナトーク。このコーナーは、一つだけテーマを取り上げて、それについて、ああでもない、こうでもないと喋っていこうというコーナーなんですが、今日のテーマ、こちらです。レプリカブルー。ラジベリメンバーの中で話題沸騰中のこのレプリカブルーなんですが、これはですね、ナレーター声優の人材の発掘育成に力を入れているユーリンプロに所属している15期生を中心としたサウンドドラマ企画なんです。このレプリカブルー全12話聞きながらね、レプリカブルーの物語の世界観というのを想像しながら聞いていくんですが、途中でね、2日ぐらい開けてしまうと登場人物の相関図がね、ガタガタと崩れていくんですよ。で、何度も繰り返して聞きながら、やっと全12話をクリアすることができました。さあ、この物語は福島県の清成村というのが舞台となっているんですが、このドラマ、各回で主要な登場人物を軸に物語が進行していきます。聞いていくうちに前の物語とリンクする時があって、もうその瞬間がすっごい嬉しくて楽しいんですよ。そうね。母親と友人の間で揺り動く桐原亜希、それからカレーが大好きなね、近藤司と桐原亜希の関係、それから栗原兄弟、それからね、後半では桐原亜希の母親桐原美冬の真実も明らかになったり、もう本当に笑いあり涙ありのドラマなんですね。で、人間の考え方とか性格っていうのは今まで生きてきた過程の中で作り上げられるものですよね。人格形成と呼ばれるもの。で、このドラマのすごいところっていうのがその過程も盛り込んでいるところだと思うんですね。すごく丁寧に作られている作品だなと思います。で、レプリカブルー、Google でレプリカブルーと検索をすると上から3番目あたりにレプリカブルーの公式ホームページがあります。で、現在はレプリカブルーの続編になるんでしょうか。レプリカブルーコード7というのが配信されているところです。まあ、どんな物語なのかね、これから楽しみなんですが、念のために URL を言っておきたいと思います。http://replicablue.secret.jp http://replica-blue.secret.jp secret.jp です。http://replicablue.secret.jp こちらがレプリカブルーの公式ホームページとなりますので、ぜひ皆さんも聞いてみてください。さあ、お送りしてきましたペリカンドのポジティブシンキングでいきましょう。そろそろお別れの時間です。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。アメブロ会員の方はペリカンドのルームからメッセージを、そしてメールアドレスでも受け付けています。メールアドレスは sagapelikan@gmail.com サガペリカン @gmail.com でお待ちしています。さあ、2010年の第1回目となるこの番組なんですが、お楽しみいただけたでしょうか。新しいコーナーもね、作ったりして、これからもどんどん楽しんでいただけるような番組作りをしていきたいと思っていますので、これからもどうぞよろしくお願いします。それではペリカードのポジティブシンキングでいきましょう。次回第14回でお会いしましょう。お相手はペリカードでした。